はい、定刻となりましたので、本日開催の取締役会で決議をいたしました、当社第181期定時株主総会取締役選任案並びに、株主還元方針に関する説明会を開催をいたします。本日は急なご案内となりましたことをまずお詫び申し上げたいと思います。この後20分ほど当社からご説明をさせていただきまして、その後質疑応答させていただきます。終了を11時半を予定をしております。皆様からのご質問に関しましては電話会議システムにて受けたまわりたいと思います。事前にご案内をしてます通り電話会議システムのご利用は事前の登録が必要となりますのでご承知おきいただきたいと思います。それでは当社の出席者を紹介をいたします。取締役会議長小林義光でございます。代表執行役社長 CEO 車谷信明でございます。本日進行を務めますコーポレートコミュニケーション部の石山でございます。よろしくお願いいたします。それでは小林から取締役会候補者選定につきましてご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、小林でございます。本日は急なご案内にもかかわらず、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。まず指名委員会委員長としまして本日公表をいたしました7月31日に予定されております第181期定期株主総会に付議する会社提案の取締役選任案につきましてご説明を申し上げたいと思います。会社提案といたしまして、新任の取締役1名を含む12名の取締役候補を指名委員会で決定をいたしまして、本日の取締役会に、指名委員会で決定したわけですが、本日の取締役会におきまして、株主総会の招集を決定をいたしました。私、小林は退任いたしまして、新しい取締役会議長に永山氏を選任する予定でおりまして、その他11名は現在の取締役を再度選任願うことといたしました。当社は昨年取締役構成を大きく刷新いたしまして、日本において極めて先進的なガバナンス体制を構築しております。取締役候補者12名のうち、独立社外取締役がうち10名、このうち外国籍の取締役は4名でございます。会社提案の取締役候補者は、コーポレートガバナンスコードに基づくジェンダーや国際性の面も含めまして、事業ポートフォリオ、事業再構築、及び M&A や資本市場の経験などに関する豊富な知識、経験、専門性という観点で十分な多様性を有しております。この1年間踏み込んだ非常に活発な議論が行われてまいりました。昨年刷新した取締役体制を維持することが東芝ネクストプラン実行の2年目に向けまして最適であると判断をしております。また当社は取締役会の実質的かつ充実した議論を可能にするため取締役の人数は11名程度としております。当社の事業内容、東芝ネクストプランの実行及び企業規模に鑑みた取締役会の適正規模の観点から12名という取締役の人数は適切であると考えております。指名、監査、報酬の3つの委員会につきましては私を除き現在の委員が再任予定でありまして、引き続きすべて社外取締りによって構成されます。これに加えまして、指名委員会の人選プロセスに多様性及び資本市場の視点も取り入れるために、ワイズマン・広田綾子氏を新たに指名委員会の委員に選定する予定であります。なお、指名委員会の委員長は永山氏を選定する予定としております。また、代表執行役社長 CEO としては、車谷氏の再任を予定しております。車谷氏は2018年4月に53年ぶりに社外からトップとして CEO に就任しました。外からの新鮮な目でそれまでの金融機関や投資会社等における豊富な経験と実績や経営者としての知見を生かして精力的に 会社変革をリードしてきました。具体的には車谷氏は2018年11月に発表した全社変革計画であります東芝ネクストプランを策定し、企業価値の最大化を通じてトータルシェアホルダーズリターン TSR の拡大を目指し、計画の策定から実行まで強いリーダーシップで推進しています。車谷 CEO は着任後 LNG 事業の売却や英国原子力発電所新設プロジェクトニュージェンなどのノンコア事業を切り離しました。また収益性の低い課題事業に対して ROS5% という新たな撤退基準を設け、規律を明確化するとともに、上場株式、機能子会社、不動産関連の事業外資産の売却を行うと、事業ポートフォリオの見直しや資本の効率的な運用を進めてまいりました。当社はこの2年間でバランスシート上のリスクを取り除き、財務体質を大幅に改善するとともに、景気変動に強い B2B 主体の安定した姿へと変貌いたしました。またメモリー事業の売却資金で7000億円という日本最大規模の自己株式取得も着実に実行しました。今年4月には東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第1部への指定申請も実施しております。6月5日に公表した東芝ネクストプランのフェーズ2の取り組みでは、インフラサービスカンパニーとしてさらなる成長と企業価値の最大化を目指すことを示しています。引き続き車谷 CEO の強力なリーダーシップのもと、東芝ネクストプランの確実な実行をお願いしたいと思います。先に述べました取締体制は、車谷 CEO と一体となって株主をはじめとするステークホルダーズの皆様のために力を発揮できると確信をしております。なお6月5日に株主還元の方針を公表しましたが、株主の皆様への利益還元は重要な経営方針の一つでありまして、本日開催されました取締役会におきまして、一層明確化した株主還元方針を決議をいたしました。こちらにつきましては後ほど車谷よりご説明をさせていただきます。また私が2015年に東芝に来てから、内部管理体制の強化と最重要課題として取り組んでまいりました。東芝ネクストプラン発表以降も取締役会体制の刷新によるガバナンスの進化に努めてまいりました。しかしながら今年1月、当社の連結子会社である東芝 IT サービス株式会社において、いわゆる架空循環取引が行われたことが発覚をしたわけですが、非常に大変残念でございます。しかしながら東芝 車谷 CEO を筆頭とする執行側は事態を重く受け止め、監査委員会に速やかに報告し、外部専門家を登用した徹底的な調査を実施し、迅速に対応いたしました。また再発防止にあたっては3ラインディフェンスのさらなる強化を図り、監督側、執行側とも徹底して取り組んでおります。さて、私自身は先ほど申し上げました通り、取締役会議長の職を第181期定期株主総会をもって退任することといたしました。そして指名委員会は新任の取締役候補として永山治氏を選任を決定をいたしました。ここで永山社について簡潔にご紹介を申し上げます。永山氏は中外製薬株式会社の最高経営責任者として25年以上にわたり同社の経営を引き、スイスロッシュ社との提携を取りまとめると同社の業績拡大に大きく貢献されてまいりました。2020年3月に同社の経営から退かれ、現在は名誉会長を務めておられます。また2010年6月から2019年6月までの9年間ソニー株式会社の社外取締役を務められ、そのうち2013年6月からは取締役会 議長として同社の業績回復の実現に貢献するなど、企業経営や M&A を含む国際的な事業経験をお持ちでございます。一般社団法人バイオインダストリー協会の代表理事、理事長、公益社団法人東京生化学研究会の理事長も務められており、業界でも精力的に活動をされておられます。なお取締役の選任につきまして、計5名を取締役として選任する2つの株主提案の議案をいただいております。本日の取締役会において、これらの株主提案につきまして真摯に検討を審議した結果、社外取締役を含めた全会一致で反対とさせていただく旨の決議をいたしました。本日公表した内容について、7月31日の株主総会におきまして株主の皆様に決議をいただくことになります。株主の皆様におかれましては、会社提案の取締役選任案をご支持いただきますようお願いをいたします。最後になりますが、私には退任をいたしますが、これまでご協力を賜った関係者の皆様にお礼を申し上げるとともに、車谷 CEO をはじめとする執行側と永山氏が議長を務める取締役会が引き続き東芝ネクストプランのもと、果敢な攻めと内部統制機能と連携した守りを最適に組み合わせながら、インフラサービスカンパニーとして成長を進んでいかれると確信をいたしまして、東芝グループが次のステップへ踏み出そうと、この時を一つのタイミングと捉えて、永山さんにバトンをお渡ししたいと思います。私からは以上でございます。
では続きまして、車谷よりこれまでの当社の取り組み並びに今後の目指す姿および 株主還元方針につきましてご説明をさせていただきます。
おはようございます。車谷でございます。ただいま取締役会議長および指名委員会委員長の小林取締役より、当社第181期定時株主総会に付議する新しい取締役体制案をご説明させていただきました。当社は6月5日の東芝ネクストプラン進捗報告の中で、今年度は成長へ軸足を移した東芝ネクストプランフェーズ2に本格的に取り組んで、インフラサービスカンパニーとして大きな企業価値を実現していくということを表明させていただきました。小林取締役は7月31日開催の定時株主総会の集結をもって当社の社外取締役を退任する予定でございますが、今後は永山新取締役会議長のもと、東芝ネクストプランフェーズ2の実行をより確実なものにしていきたいと考えております。私から改めまして、これまでの振り返りおよび今般指名委員会から株主総会に提案されました取締役会構成の下で今後を目指していく姿について簡単にご説明させていただきたいと思います。なお本日開催されました取締役会におきまして、6月5日に公表の内容を一層明確化した株主還元方針を決議いたしましたので、こちらも合わせて後ほどご説明させていただきます。当社は企業価値の最大化を通じまして中長期的な株主価値向上を実現するため、2018年11月に公表した5年間の全社変革計画東芝ネクストプランの実行を行っているところでございます。当社は2015年の会計問題以降の5年間で7事業、2014年度連結売上ベースで見ますと約3兆円の事業を切り離しております。事業ポートフォリオの見直しをかなりドラスティックにですね、精力的に進めてきてまいりました、参っております。私が CEO に就任してから約2年間では規律ある経営を施行いたしまして、基礎収益力の強化、成長分野への集中投資、それからガバナンスの強化、この3点について取り組んできております。事業ポートフォリオの見直しを加速いたしまして、 LNG 事業の売却でありますとか、英国原子力発電所新設プロジェクト、これいわゆるニュージェンでございますけれども、まあ、こういったノンコアな事業を切り離しております。加えて、政策保有株式を160億円、まあ、機能会社こちら3社でございますけれども210億円、不動産等を288億円など、まあ、いわゆる、まあ、事業外の資産売却も積極的に進めております。また当社は事業売却により得た資金で総額7000億円の自己株取得を実行いたしまして、国内最大規模となる株主還元を行っております。また本年4月、東京証券取引所および名古屋証券取引所市場第一部への指定申請をさせていただいております。これらの取り組みによりまして、当社グループはバランスシート上のリスクを取り除きまして、財務体質は大幅に改善しております。事業景気変動等の影響を受けにくい社会インフラ事業をはじめとした、まあ、いわゆる B2B 事業を中心の安定した事業ポートフォリオに、再構築されたと申し上げていいかと思っております。まあ、東芝ネクストプランの計画初年度であります2019年度につきましては、営業利益は1300.5億円となりまして、2018年度実績の354億円からは 3.7 倍へと大きく飛躍をしております。まあ、全社員の努力によりまして、基礎的な収益力の改善施策が目に見える成果として現れてきているということで、社員のモチベーションも高まっていると実感をしております。まあ、今後ともですね、全社員一丸となってさらなる高みを目指していきたいと考えています。今後のフェーズ2におきましても、事業ポートフォリオの入れ替えを加速しながら、高い参入障壁を持ちながら、全体の約7割の営業利益を生み出しておりますインフラサービス事業の安定成長を軸に目指してまいります。またインフラシステム、デバイス、プロダクト事業につきましては、当社が競争力を持ち今後も安定した収益を生み出せる事業を厳選しながら成長投資を行います。さらに、まあ、将来の成長ドライバーとなるデータ事業の拡大へ先行投資を行います。このように、まあ、経営資源を成長分野に集中することによりまして、企業価値の最大化を図るとともに株主還元も積極的に進める考えです。将来を担う成長事業といたしましては、データ事業に加えてマイクロ RNA や生分解性リポソーム、量子暗号通信など東芝独自の新しいテクノロジーの事業化によりまして、社会課題に応えるとともに3年ぐらいで大きな企業価値を生み出していきたいと考えています。東芝は経営理念を人と地球の明日のためにと掲げておりますけれども、まあ、創業より技術で社会課題を解決してきた会社であります。基礎収益力を改善したことで、東芝の真の力でありますベンチャースピリットを生かせるフェーズへと軸足を移して、まあ、成長による TSR 拡大を実現してまいりたいと思っております。一方、収益性の厳しい事業への改革の手は緩められません。システム LSI 事業とプリンティング事業などのモニタリング事業につきましては、聖域を設けずにあらゆる施策の検討を行っております。プリンティング事業につきましては、東芝テック株式会社が上場子会社であるということから、同社の経営の独立性を尊重いたしまして、同社のリカバリー施策を注視してまいりますけれども、当社としては東芝グループの事業ポートフォリオ戦略の観点からあらゆる施策について同社と協議してまいります。一方、これらを実行する仕組み作りで重要なのがガバナンス体制であります。 当社は小林議長のご発言もございましたけれども、2015年以来内部管理体制の強化を経営の最重要課題としております。私が CEO に就任して以降もガバナンスとコンプライアンスは経営の最優先事項として取り組んでおりまして、子会社数の削減など階層をシンプル化して、事業運営体制を強化するとともに意思決定の迅速化も目指して、図ってまいりました。しかしながら、2020年1月18日と2月14日に公表した通り、当社の連結子会社である、東芝 IT サービス株式会社において、実在性の確認できない取引が行われたことが発覚をしております。コンプライアンス問題はあらゆる経営に優先される事項だと私は考えております。東芝の理念体系で示している誠実であり続けることを大事にしまして、2020年度はコンプライアンス再強化について今一度手綱を引き締めたいと、そういう所存でございます。具体的には、風土刷新を進めるために行動評価を重視した、人事評価の確立、人事制度の確立、人為的なミスの防止と見える化を進めるために IT システム装備を行います。さらに、不正リスクへの対応として、コンプライアンス有識者会議を新設をするということにいたしました。この問題に関しましては引き続き CEO として先頭に立ちまして、コンプライアンスメッセージの社内に引き続き継続してメッセージを出していきたいと思いますし、スリーラインディフェンスの一層の強化によりまして不正案件の再発防止の徹底を図ってまいりたいと考えております。また株主還元の方針につきましては、かねてより株主の皆様への利益還元を重要な経営方針の一つとして位置づけまして、取締役会でも継続して議論してきておりますが、本日取締役会にて還元姿勢の一層の明確化を図りました。これまで表明してまいりました通り、株主還元の方針としましては平均連結配当成功 30% 以上の実現を基本といたしまして、適正資本を超える部分は自己株式取得を含む株主還元の対象とするということでございます。当社としてはメモリー事業を東芝グループにおいて運営する経営戦略上の意図はございません。当社が保有するキオクシアホールディングスの株式の価値を実現させるため、株式の現金化が可能な方策については継続的に検討しております。この現金化がなされた際には手取り金純額の過半を原則として株主還元に充当することを意図しております。秋ごろに新型コロナウイルスの影響が沈静化しているようであれば、一層の株主還元の促進と、当社の長期的な企業価値向上を目的として、継続的な資本配分の改善のため、積極的なポートフォリオも見直しも進めていきたいと考えております。私からはの説明は以上でございますが、東芝グループはこの大きな変革を本日公表しました取締役体制のもとで着実に力強く進めてまいりたいと考えております。ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、当社からのご説明は以上でございます。それではこれより質疑応答を始めさせていただきますが、まず質問の方法についてご説明をいたします。ご質問につきましては事前に電話会議システムに登録された方からお受けをいたします。ご質問のある方は電話機の米印ボタンの後に数字の1を押していただきたいと思います。私から会社名とお名前をお呼びしますのでご質問をお願いいたします。また途中でですね、ご質問を取り消す場合には米印の後に数字の2を押していただきたいと思います。またですね、ご質問をされる方につきましてはご質問中にですね、質問をされる方のマイクや受話器からライブ配信の音が入り込みますと音声が二重に聞こえる可能性がございますので IR サイトのライブ配信のご視聴は停止いただくか、もしくは音声をミュートにしていただきたいと思います。 また、ご発言をしてない際はですね、ご自身の受話器やマイクを一旦ミュートにしていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。それではご質問のある方は、ではご質問のある方はですね、米印の後に数字の1を押していただきたいと思います。では、TBS の梅田さん、よろしくお願いいたします。
はい、本日はありがとうございました。 TBS テレビの経済部の梅田と申します。ご質問2点させてください。まず1点目はですね、黒俣谷社長に株主還元についてお聞きしたいと思います。先ほども言及されてましたが、そのキオクシアホールディングスの、株式の現金化をすることによって、株主還元を実行していこうということなんですが、この現金化というのはですね、つまりそのキオクシア株が上場された後に、段階的に株式を売却していくという、そういう理解でよろしいのでしょうか。2点目についてはですね、小林議長にお聞きします。今回取締役会議長をご退任されるということでですね、その退任に至った経緯というのを教えていただきたいのとですね、一時東電の、会長への就任の打診があったかと思います。利益相反ということもあってお断りになれたんだと思うんですけども、今後ですね、東芝を離れられて、東電会長職に就任することなどはあり得るのでしょうか。またご検討されているのでしょうか。以上2点でございます。よろしくお願いいたします。
はい、それでは私の方から還元の方についてまずお答えを差し上げたいと思います。この還元方針につきましては、今ご説明しましたように、還元方針の基本をですね、変更するものではございませんが、やはり再建をこの間支えていただきました株主の皆様にですね、積極的な還元姿勢をですね、決めましたので、一層これを明確化して、いきたいということで、ございます。キオクシアでございますけども、キオクシアにつきましては今申し上げましたように、私どもとしては、私が就任をしたですね、6月の時点でですね、米国の弁、中心とするですね、都市グループに対して、売却をして、おります。私どもその時点でですね、ノンコアといいますか、非事業資産として、認識をしておりまして、そういう位置づけでですね、グループの中で考えているということでございます。そういう意味におきましては、私どもとしては、この資産をですね、どういう形で、現金化していくのかということについては継続的にですね、検討をしております。ちょっと具体的な売却方法、時期についてはコメントを差し控えたいと思っておりますけれども、仮に今ですそういうことが実現をした場合にはということで、今回の内容を発表させていただいたということでございます。ありがとうございました。
それでは2番目の、私の感じとしてはですね、2015年5月に例の会見問題で、調査委員会のアドバイザーという形で、東芝さんと関わったわけですが、それから、10月に臨時株主総会で取締役を拝命して、この間、さまざまな本当に会社が存続するかどうかという危機もの中でですね、ここまで東芝が再生したって言いますか、今回のコロナ禍の中でも1300億以上という利益を創出できたというのは一つのエビデンスかと思うんですが、相当な先ほどの車谷 CEO からのお話のように多くの改革をやってですね、それで、インフラソフトウェアの会社、あるいは、サイバーフィジカルシステムって形で明快な方向性が出て、なおかつ、基本的に安く買って高く売るっていう、このまさにビジネスの基本をですね、非常に短期間に、手取りした。で、競合他社に比べても決して見劣りしないところまで僕は来たんじゃないかなと。 TSR に関しても立派な 方向性が出てきたということで大いなる区切りではないか。もう5年も取締役として、まあ、末席を要してきたわけですが、まあ、これをもってむしろまたバージョン2、東芝ネクストプランのバージョン2は、フレッシュな人々で担いでもらった方がかえっていいんではないかという思いで、今回は、退任のお願いをしたとこういうことでございます。先ほどの東電の件に関しては、全く私の感知するところではございませんので、現時点では、全く考える空間はございません。
はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。はい、
それでは引き続きまして、ゴールドマンドサックスの原田様よろしくお願いいたします。
お世話になっております。ゴールドマンサックス証券の原田です。聞こえておりますでしょうか。
はい、どうぞ続けてください。
はい、ですね、2点お聞きしたいんですけども、まず記憶者株のその売却というところでございますけれども、まあ、方法はまだ、まあ、決まっていないということではございますが、以前その記憶者の、便への売却の際には、日本勢で何パーセントぐらいというか過半以上のこう、技術権を持ってなきゃいけないとかですね、そういった議論があったと思います。今回の場合にはそういう、話っていうのはまた出てくるんでしょうか。それからもう一つはですね、まあ、御社がこれ現金化するというような話が今このタイミングで、出てきたというところでございますが、まあ、オーバーハング懸念みたいなものも出てくるのかなと思うんですけれども、このタイミングで、アナウンスをされた、背景というのを教えてください。以上です。
はい、この点については車谷の方からご回答したいと思います。キオクシア当時、東芝メモリーの売却につきましてはですね、ベインの中心としたコンソーシアムということで、さまざまなですね、ステークホルダーとの協議の下で、今の体制が築かれているということかと思います。今後ある種のですね、売却ということが、仮に起こる場合におきましてはですね、新しい考え方ということも、あろうかと思いますので、今何かですね、これでなければならないというスティックしたものがあるわけではないというふうに理解を、しております。それからタイミングの話ですけれども、これについてはやはり私ども、この適正資本ということを、この取締役会特に、外国籍の方が入られた以降ですね、活発にですね、資本の議論を、しております。そういった意味では、資本をですね、適正に維持しながら、これは毎年毎年、きちっと、モニターをして、適正資本の幅をですね、決めていくわけでありますけれども、それを超える部分については還元していきましょうというふうに、決めております。そういった意味においてはですね、今後、このキオクシアというですね、非常に大きなものがですね、仮に動いた場合にはですね、この適正資本を当然超えてくるということになろうかと思いますので、ここのところはそういう意味ではやはり明確なコミュニケーションを株主様としておくべきであろうということをですね、取締役会でも非常にこう活発に議論をいたしまして、今回こういう発表をこのタイミングでさせていただいたということでございます。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
ありがとうございました。はい、
はい、では続きまして、読売新聞社の岡本様よろしくお願いいたします。
読売新聞の岡本です。聞こえますか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。株主提案の、ところでなんですが、2つのこうグループから提案がされていると思うんですが、それぞれこう、反対の理由、ここにも書いてあるんですが、改めてそこをちょっと教えていただきたいのと、この、2つのグループとおそらく対話はされていると思うんですが、東芝さんの会社提案の、12名の方に対しては、それを認めた上で追加を出しているのか、そうじゃなくてそこを認めずに出しているのか、ちょっとそこら辺を細かく教えてください。
現外国人4人の取締役も含めてですね、まあ、この先ほども申しましたように、当社としては非常にバランスの取れたそういう配置であろうということで、まあ、会社提案という形で、まあ、今回、指名委員会で決めたわけですが、あの株主様との、まあ、対立する意図は全くございませんで、まあ、この株主様2件の提案に関してはかなりいろいろ議論をもちろんしたわけでございますが、あの結果としては、当社の提案というのは12名の、まあ、これはもう全員一致で、こういう形で、今回は臨もうという決定に至りました。その対立する意図というのは、まあ、株主様の方も我々としてはあまりそういう感覚では受け取ってはおりません。まあ、今後その辺まだ、株主総会、7月31日まで、当然、皆様のご判断に任すということで、最終的には12名全員一致でこういった提案をさせて、会社提案としてはさせてもらったということでございます。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。その他ご質問の方いらっしゃればですね、公明重量紙のボタンの後に一応押して、いただきたいと思います。では、引き続きまして朝日新聞の小出様、よろしくお願いいたします。
聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。大丈夫です。
車谷さんに一点だけなんですけども、今日のアナウンスの位置づけなんですけども、まあ、記憶シェアだったりシステムエディアサイだったりプリンティングだったりのところについて言及はされているんですけども、ここの姿勢については今日 の、 そのアナウンスでより強まっているとか弱まっているとか どういう位置づけのものになるのかというところをちょっと改めて整理してお伺いしてもよろしいでしょうか。
すみません、ちょっと聞き取れませんで、
すみません。
じゃもう一度よろしいですか。
何について強まっているというご質問でしょう。ちょっとすみません、申し訳ないです。
今日のアナウンスの意味合いなんですけども、例えばそのキオクシアホールディングスの現金化っていうものは、まあ、これまでももちろんそういうものを意図してきたものだとは思うんですけども、それが今日のアナウンスによってよりこういうふうに変わったって言えるものなのか、まあ、改めて再確認をするっていうものなのか、それはまあそのキオクシアについてだとか、まあ、そのシステムエレーサー事業だとかプリンティングも含めてこういうものに対するその姿勢が変化しているのかどうかのか、改めての再確認っていう位置づけなのか、その今日のこの発表の位置づけというかをもう一度伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっと二度質問しまして、恐縮でございます。記憶者を中心とした、まあ、還元政策については、まあ、先ほど来申し上げておりますように、基本的なですね、考え方は変わらないんですけれども、まあ、やはりこの、まあ、大きなアセットについてですね、まあ、ご関心を持っておられる株主さんも、まあ、当然多いのではないかというふうに、まあ、思われます。まあ、これは具体的に、まあ、詰めて話しているわけでは、まあ、ないんですけれども、そういう意味においては我々としてですね、やはり取締役会で、まあ、協議をした結果ですね、まあ、こういったものについては、まあ、こちらからですね、まあ、一定の過程のもとにはなりますけれども、まあ、しっかりとした還元をする姿勢があるのであれば、まあ、こちらから積極的に、まあ、言っていった方が、まあ、いいだろうというふうにですね、まあ、今回、まあ、詰めた議論をして判断をしたということでございますので、まあ、我々として、まあ、我々の中で持っていた意図をですね、まあ、株主の皆様に、まあ、明確化したというふうに位置づけとして受け取っていただければと思います。
システムエラーさえもプリンティングも同じことっていう理解でよろしい
ですか。はい、システム LSI と、まあ、プリンティングについてもですね、 同様でございます。プリンティングについては先ほども言いましたように東芝テックさんが、まあ、上場会社として独自にですね、まあ、方針をお出しになっていますので、まあ、我々の位置づけとしてはグループとして、まあ、それに、まあ、協議に、まあ、関与していくという位置づけに、まあ、なろうかと思います。システムエラースアーにつきましては、まあ、従来からご説明をしておりますけれども、まあ、5日の時点でもご説明したようにですね、まあ、中国の、まあ、状況と、まあ、全体の世界景気の状況の中で、まあ、もう一段のですね、まあ、対応が必要ではないかというふうに、まあ、今考えているということで、まあ、この会見の中では少しこの2点をですね、まあ、ここの直近で、クオートして発言をしておりますので、まあ、もう一回確認をさせていただいたということであります。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではそろそろ時間でございますので最後一問とさせていただきたいと思いますが、ご質問のある方は、米印のボタンとその後に1番を押していただきたいと思います。他特に質問なければ、これで終了させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。では、以上をもちまして本日の説明会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。